ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2、第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただきます。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。村西先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ先生、今日はどんなお話になるんですか？
はい、今日はですね、ストレス緩和に農園はどうですかっていうようなテーマでちょっと話したいなと思います。
農園ね。
そうですね、はい、前もちょっとお話したと思うんですけど、僕は自宅近くのですね、ご家族さんと、結構仲良くさせていただいてまして、はい、で、実はその家の近くの畑を所有されている方が結構ご高齢の方でですね、うん、もうちょっと一人ではできないっていうことで、こう一部をタダで貸してくれてましてですね、春ぐらいから農園活動をちょっと実は開始してまして、
はい、
で今ちょうどトウモロコシとかスイカとかトマトとか、ちょっと子供たちとこう勉強しながら作ってましてですね、自然での活動してると、体もいい具合にこう疲れて、ご飯も美味しいですし、こう睡眠もよく取れてっていう感じでですね、今日はそのストレス緩和にそういった農園活動はどうですかっていうふうな形でお話をしてみたいと思います。
はい、
はい、森谷さん、家庭栽培的なものとか、なんか家でこうされてたりされますか？
豆苗がちょっと伸びてたかな。
あ、豆苗です
カットしてもまた伸びてくるっていう、全くしないですね。
あ、本当ですか。
はい、
実はその、僕いつも思ってるとこはですね、健康の維持には、十分な栄養を取れてるっていうことと、その、自律神経のバランスがこう整ってるっていうこと、あとはその日々食べてるものに対する感謝っていうかですね、いただいてるものって全部命なんで、そういうふうなことがですね、さまざまな要素が必要じゃないかなって個人的に思ってるんですけども、はい、農園活動とかしてるとなんかそういったような要素がこう揃ってるように今感じてるんですよね。
確かに栄養に自律神経のバランスに命への感謝揃ってますよね。
そうなんですよね。
農園で活動するということと、ストレスとの関連っていうのはなんかこう研究報告とかもあるんですか？
結構実はそういった報告ってさまざま種々ありましてですね、はい、順天堂大学の先生方の調査とかだと、体験型農園ってよく今されてると思うんですよね。収穫体験みたいなやつですね、はい、で、それを受けられた40人ぐらいの、方々のその収穫の前後ですよね、参加する前と後のそのホルモン値の推移をこうチェックしたようなものがありましてですね、
はい、
結果的にはコルチゾールっていうそのストレスホルモンっていうのは減っていてですね、幸せにつながっているオキシトシンというホルモンですね、そういったものは増加傾向にあったっていうふうな報告なんですよね。で、これって体験型の農園の話ですんで、ご自身が種をまいてですね、水をやってこう育てて収穫するっていうもんじゃないんですけれどもそれでもこういった結果が出てるっていうのは、外でこう日光浴びてですね、体を動かして空気吸って、土に触れてこう虫がいてですね、人とこう喋りながらコミュニケーションを取ってっていうのは、非常にこう古典的な労働っていうものが、精神的な健康維持っていうのに意義がありそうだなというふうに捉えることができるんじゃないかなと思ってます。
確かにそうですね。
で、やっぱり忙しい方ってね、なかなかその畑を1から10までって難しかったりするんで、体験型農園っていうのは、実行にね移しやすいかもしれませんけれども、近隣の方々とね、うちのようにこう数家族で共有して畑を持つっていうのも、非常にいい選択肢なんじゃないかなと思ってます。作業を分担して、何か作っていく過程で、いろんな、ね、トラブルがあったり紆余曲折があったり、そこにコミュニケーションとかも生まれてきますんで、僕らの畑もちょっとどうなっていくか分かんないんですけども、収穫できる頃にはまたラジオでお話できればなというふうに思ってます。
夏野菜も楽しみですもんね。
こ
うした、ね、農園での活動が健康維持にも意義があるんじゃないかと、こういうことですよね。
そうですね、 同様の報告は結構あってですね、はい、直近だと2017年とかも、まあ、東京大学の先生方出されてたりして、まあ、多くの報告をこう集めた結果なんですけども、まあ、そういった農園活動みたいなものがうつ病とかですね、まあ、不安の軽減とか、まあ、BMI って言いまして、まあ、太ってるかどうか肥満の程度を表す数値ですよね、まあ、そういったものを下げたり、まあ、生活の満足度とか生活の質、あと、まあ、地域の結束感の向上みたいな、まあ、さまざまなそういったポジティブな結果が期待できるってことが、まあ、示されてるんですよね。
はい。
で、まあ、このあたりってその、まあ、どっちかっていうとデータっていうよりはその、まあ、それぞれの方の感覚的な部分が非常に多いと思うんですけれども、まあ、なんとなく、まあ、コロナがね、ずっとあって、まあ、今もちょっとまた、ね、増えてきたりとかっていうんで、まあ、いろんな制限もかかったりとか、ちょっと社会的にも不安定であったり、まあ、ちょっと閉塞的な世の中続いてると思うんですけども、まあ、そんな中でキャンプする人とかが増えてるっていうのは、まあ、まさになんか自然な流れなのかなってちょっと俯瞰的に思ってたりするんですね、
はい。
で、医学の父って言われるヒポクラテスっていう方がいるんですけども、はい、まあ、その方がその自然から離れるほど病気に近づくっていうような言葉を残しててですね、まあ、だからこそそのね、現状のその状況に今適応するような形で、まあ、多くの方がなんかこう自然の方向に出ていってるんだなっていうふうにはちょっと捉えたりしてるんですよね。
うん、そうですね。
で、まあ、その、まあ、個人的な話なんですけど、農園活動といってもいいことばっかじゃなくて、まあ、自宅の前でうち春にはイチゴ作ってたんですけども、結構いい感じに作れてたんですけど、いつからかなんか誰かに食われてるような跡があってですね。
誰や。
で、これ誰やっていうことで、うん、ちょっと息潜めながらこう見てたりしてですね、ある瞬間を捉えたんですけど。
あ、警察連れてこなきません、警察に。
そうなんですよ。
うん、
で、まあ、その犯人がですね、小鳥やったんですけども。
はい、小鳥。
小鳥やった。
ございます。
小鳥がもう本当ね、気によくつまんでましたね。ま
あ、それぐらい甘くて美味しいっていうことなんですよね。まあ、
そうなんですよ。結構いいのがね、できてたんで、子供は残念そうでしたけどね。まあ、なんか、そんな感じで、その、まあ、いい結果がね、だけが待ってるわけじゃないですし、まあ、かといって、このね、食べられた、この悪い出来事の中にも新たな発見があって、まあ、なんかその、人生そのものと非常に似てるなって、その時、ちょっと興味深く思ってたんですよね。
なるほどね。まあ、こうしたこう自然の中での活動っていうのは、本当、リフレッシュになりますもんね。
そうですね。まあ、今回、その農園活動のお話やったんですけれども、まあ、僕釣りもいいなって個人的には思ってまして、
はい、
僕船に乗るわけじゃなくて港で釣ってるだけなんですけども、まあ、それでもね、釣った魚家持って帰ってこう天ぷらにしていただいてると、まあ、さっきまで生きてた命なんで、まあ、それをね、自分たちはいただいて生きてるんだなってちょっと改めて思ったりしますし、まあ、子供にもね、そういう話もしたりしてます。まあ、まあ、さまざまな生きている自然と共存しているっていうその感覚っていうのは、まあ、実は健康を考える上でも実はもう非常に重要なですね、根底にある部分なんじゃないかなと、まあ、実はちょっと個人的には思ってまして、
うんうんうん、
まあ、ちょっとね、古い考えとか古典的な考えと言われるとそれまでなのかもしれないんですけども、まあ、そういうふうに僕自身は思ってます。まあ、一度そういった、まあ、自然と接する機会ですよね、農園でなくても構いませんので、まあ、そういった何かそういった部分をですね、休日に取り入れてもらえると、まあ、ストレスを軽減する何か一つの選択肢になってくるのかなというふうに思います。
うん、本当そうですよね。もう緑見るだけでも違いますしね。
そうですね。本当に現代人やっぱそこから離れていってるんで、ね、いろんな病気にこう近づいて、先日のね、お話じゃないんですけど、ヒポクラテスの言葉ですけどね、そういうふうにして自然からやっぱ離れていってるのかなっていうふうに思いますね。
さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材一つご紹介いただいていますが、今日は何ですか？
はい、今日はスイカ。
あ、美味しいね。はい、
そうなんです。実は先にお話したその共同の畑でスイカの苗実は初めて植えたんですけども。
そうなんですか？
ちょっとうまくいってなくてですね、ちょっとそこは非常に残念なんですけど、夏の水分摂取ですよね。で、あとリコピンとかベータカロテンっていう酸化を抑える、体の錆を抑える物質も、まあ、非常に多く含んでますんで、まあ、夏にはね、もちろん旬で最適な食材なんじゃないかなと思います。
うん、
で、まあ、あのうち2歳の娘いるんですけども、あのスイカね寝る前に食べてたりすると、うん、まあそれで寝た翌日のおむつっていつもよりもボトボトなってたりするんで、まあ、これちゃんとねやっぱ水分補給できてんだなっていうふうにまあ感じたりしてるところですね。まあ、これからちょっと暑くなってきて夏本番あの、ね、始まるというか入ってくると思いますんで、うん、まあ、ぜひね活用していただければと思います。
はい、スイカですね。
はい、
さあラジオ聴きの皆さんも気になったこと相談したいなということがある方はぜひ一度クリニックへ足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビル8階です。お問い合わせ電話番号です。075-252-5252 075-252-5252 075-252-5252 までお電話ください。京都小池メディカルクリニックのホームページもぜひご覧ください。過去の放送内容を聞くこともできます。また先生への質問やこのコーナーへのメールもお待ちしております。お話を伺いましたのは京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は7月25日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。